はい、このポッドキャストは、ガンツのノベライゼーションが、好評発売中の平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが、日本語で簡単に買うことができる、ウェブサイト DVD ファンタシウムの提供でお送りします。はい、ということでね、スペースバトルシップヤマトの話の続きですけど、なんか今日話すとですね、前回と合わせて、上映時間より長いというね、何なんだっていうね、まあいいんですけど、はい、ということでね、前回いろいろ話したところでですね、僕はまあこうだったらいいのになった、場面とかですね、こうすればいいのにみたいな話をいっぱい言ったんですけども、あれはまああれが批評なんですよ。要するにまあこうした方がいいなっていうのは、要するにこの部分が足りないよってことですからね。はい。でも角立たないでしょ。それとやっぱりね、なんかね良くないとかは、これはなんか良くなかったよっていう時にね、どうしたらいいのってことは言えないんでしょうがないなっていうね。これだからなんていうかな、料理を出されてね、こうなんかこの味変だなとか、この味ちょっと違う気がするなって言って、じゃあどう違うんだよって言ったら、わかんない、違う気がするとか言ってるだけの人と同じですからね。な、意味ないんでね、これは塩が足りないんじゃないのとかね、ネギ入れた方がいいんじゃないのとかね、例えばそういうようなことをね、まあでも政治とかそうですよね。今の、その民主党が良くないとかね、なんかアメリカでも日本でも言ってますけど、じゃあどうするんだって言うと、結局、前の政権が失敗してるわけですね、どっちもね、自民党もね、アメリカのブッシュ政権が大失敗してめちゃくちゃにしちゃってるんだから、それで違うのが出てきたわけで、で、また良くないって、じゃあお前やれよみたいな話になるじゃないですかね。じゃあお前やれよとか、代案を出さずに人の、なんていうか、まあ、上げ足だけ取っててもしょうがない。とりあえずある程度代案を出すべきじゃないのと。まあ、それはだから、そうしろって言うんじゃなくて、こういう案が俺にはあるよと。で、それ自体が批評になるでしょ？こう、なんていうか、俺にとってはこういうものであった方がいいと思うってことが言えるわけで、それ自体が、まあ、一つのオピニオンじゃないですか。で、それ言わないで、なんだ、これはダメ、あれはダメ、あのシーンがダメだった、このシーンがダメだったっていうのを、その、なんていうか、映画見ながら、その、それぞれのシーンについて文句言うだけだとね、その人自身のその思想はそこから見えてこないんだよね。それで、こうした方がいいよって話をしたんですが、こうした方がいいよって言ったのには大きく分けて、スペースバトルシップヤマトで、僕はこうした方がいいよって、逆に、これが足りないよって言った部分ってのは大きく2つあってですね、まあ他の人には3つ4つあるかもしれないですけど、僕は2つだったんですね。1つはですね、まあ要するに、エロですね。はい。これはもう本当に松本零士の、なんていうか、松本零士大先生の一番大事なところですから。これはもう松本零士ファンだったらもうみんな知ってると思いますか。独特のエロチシズムですね。で、宇宙戦艦ヤマトっていうのはまあ、それを初めてアニメーションでテレビでこう見せたというところに非常に重要な、ポイントがあったんで、特にまあ、森幸のその体のラインの出たですね、黄色いなんていうか、つなぎですね、ジャンプスーツ。あれは、海外でも非常に受けてですね、大問題になったんですね。アメリカに限らないと思うんですけど、まあ、アメリカではね、ガッチャマンの、その、白鳥の純のパンチラキックと、森幸のジャンプスーツが、まあ、大変な問題というかですね、中学生ぐらいの男の子にとっては非常に大きな、下半身上の問題になったんですね。はい。で、未だにそのヤマトと、なんて、白鳥の純というか、まあ、ガッチャマンに関しては、その、ファンとかが、同時に作ったりですね、ちゃんと著作権上もクリアして、コミックとかにしてますけども、もうこの2つは必ずポイントとして出てくるというね、ところがあるんですが、はい、だそこのところが抜け落ちてるんじゃダメだなという、だそれポイントだからっていう、だからなんていうのかな、だか何が足りないかっていうと、なんていうのかな、となんだ、麻婆豆腐に豆腐が入ってないみたいなね、わからないですけど、じゃあ、ナスでいい、魔法ナスにすればいいって問題もあるけど、そしたらヤマトじゃないよみたいなところがあるわけですが、はい、それはまず一つと。で、足りないのね。で、もう一つ足りないなと思ったところっていうのは、なんていうかね、一言で言うと、ヤマト魂ですね。ヤマト魂ですよ。で、これは別の言葉で言うと、まあ、なんていうか、右翼的なスピリットですね。はい。ナショナリズムですよ。それが足りないんですね。で、これはね、宇宙戦艦ヤマトってのは公開された時はそれほど問題にならなかったんですけども、ブームになっていく中でね、その1970年代半ばにですね、一番その大人たちが、そのまあ、ちゃんと、いわゆる週刊新潮的なメディアですね、親父メディアとかが、ヤマトのブームっていうものを、その、 なんかよくわからないブームが起こってるっていうようなことで取り上げた時に一番問題になったのは、その宇宙戦艦ヤマトの、ナショナリズムなんですよ。その、なんていうか、右翼的な部分ですね。反動とかね、言われたわけですけども、それが一番その時本当に問題になったんですよ。これはまあ国会図書館とかですね、大谷総一文庫行って調べればわかると思うんですが、本当に大問題になったんですよ。で、実はそこがヤマトの一番大事なところなんですよね。だからなぜ、戦艦ヤマトを復活させるのかということと繋がってくるんですよね。海外でもまあ宇宙戦艦ヤマトは大ヒットしてますけれども、それはまあ後で話しますが、その宇宙戦艦ヤマトの、ヤマトの意味がわからなくても、その根底のところでその、何人にでもわかる、そのナショナリズムの感動みたいなものね、そういったものが通じたんだと僕は思うんですよね。まあそれはどういうものか説明していきますけども、でそれがね足りない、今回のはないんですけど、やまあキムタクがまあ戦艦ヤマトっていうのは、沖縄の人々を救うためにその、まあ、水上特攻かけたみたいな話をするんですね。で唐突なんですよそれがね。でもこれはねしょうがなかったんだろうと思うんですね。そこの部分を強調することは、まあやってもいいんですけど、ただその作る主体の側にそういう気持ちがないとできないですよね。まあ別に勇気あるのもないしの問題じゃないですね。だから、西崎義信プロデューサーと、松本零士さんには会ったんですよね。その宇宙戦艦ヤマトっていうか、まあごめんなさい、戦艦ヤマトに対する思いっていうのはね、特に松本零士先生には、強くあったと思うわけですけれども、まあ、松本零士先生は、まあ、キャラクターデザインから入ってったわけですけれども、でも実はその、彼の作品のその、宇宙戦艦ヤマトに関わる前からずっと書いていたものと、その後に書いてたもので、そのヤマト以外の作品にもずっとその、宇宙戦艦ヤマトと通じるその、部分があるんですね。で、そこが一番その、ポイントなんですけれども、それはまあ一言で言うと、その、なんていうか、まあ、ロマンですよね。この、なんていうか、右翼的だったり、ナショナリズムだったりする部分から、政治の部分を取り除いて、残ったロマンの部分だけっていうのが、その、宇宙戦艦ヤマトの本質であって、その、松本零士の世界の本質なんですね。その、要するに、まあ、批判されるわけじゃないですか、その、第二次世界大戦とかそういったものを、その、まあ、なんていうか、称賛するとね。でも、その中には、ある、いっぱい悪い部分とかですね、政治的な部分。例えば、その、松本零士先生のその、ナショナリズムの中には天皇制っていうのはないんですよね。それも全部取っちゃってるわけですよ。で、すべてそういう政治的にその、論争を呼ぶような部分を取り除いたナショナリズム。で、残るのは、ロマンだけなんですね。男のロマンだけですよ。で、それがヤマトに象徴されてるんですね。もう、これは要するにナショナリズムの理想化。理想化されたナショナリズムってことになるんですけど、理想化するっていう言葉を英語でその言うと、ロマンティサイズドなんですね。つまり、ロマンチックにしたものっていう意味なんで、まさにロマンっていうのは、この松本零士先生がよく使うロマンっていうのは、そういうことなんですね。だから、ヤマトで大事なのはロマンであって、リアリティを求めても意味ないんですよ。まあ、具体的にその詳しく話していくとですね、なんていうか、まあ、もともとですね、このヤマト復活させたいっていう気持ちっていうものは日本人の中に、ね、あったと思うんですが、まあ最近ですね、戦艦ヤマト映画大全とかいうすごい本がですね、陽性者から出たんですけども、映画費用から出たんですが、あれ見て思ったんですけども、あれで要するに新東宝がヤマトの映画を撮るんですよ。それがいつだっけな、1953年かに撮るんですね。これ戦争が終わってからわずか8年後に撮るんですね。で、そのヤマト、まあ、でっかい模型作ってですね、撮影したんですけれども、で、これが、もうすごく、その、まあ、歴史に残る映画になってたんですね、大ヒットしてね。で、それからですね、しばらくして、4年ぐらいしてですね、新東宝がですね、同じ新東宝という映画会社が、明治天皇と、日露大戦争っていう映画を撮るわけですね。で、これがもう映画史上空前の大ヒットになったんですね、日本では。で、これを天皇誕生日に公開したのかな ?1957 年の。で、これがなんか2000万人入ったとかね、言われてるんですけど、2000万人ってすごいですからね、人口的に。で、これがなぜこのヤマトと、まあ、まあ、明治天皇と日露大戦争っていう映画がですね、これだけ大ヒットしたかっていうと、 これはもう1945年の敗戦で、もうアメ日本はアメリカに負けて、もう本当にもう傷ついてて、もう心から傷ついて、で、しかもその今までやった戦争ってのは本当に悪いことで、お前らみんな悪人になったって言われたわけですね。お前らなんてひどいことしたんだと。で、私たち反省しますっていうふうに、本当にもう辛い気持ちでいたわけですけれども、それがですね、この頃に、どうしてもやっぱ発散したいものがあるわけですよ。ね、だってそれまで本当にもう天皇陛下万歳、愛国心万歳、日本万歳でやってきたのに急にダメ、お前それ悪いよって言われて、でまあ非常にその、大逆転してるわけですね。でもうって鬱憤があるわけですよ。上にアメリカ人乗っかってますけどね。でそこでその新東宝ってのはね、もともと見せ物の興行師の人が作った会社なんで、そこをうまくついたですね。で、明治天皇と日露大戦争を作ったと。で、まあ、日露戦争っていうのはですね、これが、まあ、要するに、まあ、西欧列強に対して、その、アジアの解放を目指して、日本が戦って勝ったと、いう形で、まあ、一応、いろんな議論はありますけど、一応、なんていうか、一般的には、正しい戦争というふうに思ってるわけですね。それで大義名分があると。今言ったみたいな。で、しかも勝っているということで、その、これだけはその、できると。いろんな罪悪感とかですね、いろんなその、まあ、戦後民主主義の首輝きがない状態でできるだろうと。いうことで、やったらもう大当たりしたんですね。それ気持ちよくなるわけですよ、これ見ると。もう、日本は偉かった。ね。西欧の列強にも負けなかったと。しかもアジア人のために戦ったみたいな、一応そういう文脈ですけど。で、まあ、もうみんないい気持ちになってね。やっぱり日本は素晴らしいなみたいな気持ちになるわけですよ。で、このことを思い出した理由っていうのは、まあ、この間NHK で坂の上の雲をやってて見たからですけどもね。だからこれは罪悪感なき戦争なんですね。日露大戦争っていうのは。まあ、本当は異論がありますが、まあ、一般的には、いい戦争みたいに思われてると。で、今、その、坂の上の雲がね、こう、テレビでやってて、こう見ると、本当に、なんていうか、ああ、いい時代だな、みたいなね、感じで作られてるわけですけれども、そういう感じだったわけですよ。で、これと、が大ヒットしたと。で、それと同じことはヤマトで起こったんですね。っていうと、その、宇宙船がヤマトが公開された当時ね、1974年っていうのは、に見に行った客っていうのは第二次大戦の記憶がないじゃないかと。そのナショナリズムの記憶がないじゃないか。ね、だから関係ないじゃないかっていう人もいっぱいいると思うんですが、戦後生まれだからね、みんなね。でもそれはね、関係あるんですよ。やっぱり。また言いますけど、ナショナリズムっていうものは、こう時間とか、その、時間じゃない、ごめんなさい。時代とか、国籍を超えて存在するものなんですよね。だから関係ないと僕は思うんですけれども、その、まあ、体験的な話もあるんで、後でもうちょっと話しますけれども。で、とにかく57年に明治天皇と日露大戦争ってのは大当たりしたと。いうことの後に作られた映画が、やっぱりね、このヤマトの布石みたいなものは僕あると僕は勝手に思っているんですが、勝手じゃないな。何人もか思ってる人はいるんで、あれですけども。1962年かな？あ、ごめんなさいね。地球防衛軍って何年だっけな？地球防衛軍は1957年。あ、これは明治天皇と日露大戦争と同じ年ですね。これ東宝が作るんですね。で、これはまあ、いわゆるあの、つぶらや英二と、あの、本田一郎監督の、まあ、名コンビが作った映画ですけども、これはまあ、宇宙から、なんか宇宙人が侵略しに来て、地球の女をさらって、まあ、要するに、まあ、子孫がもう残せなくなったんで、放射能でね。で、地球の女をさらおうとすると、ミステリアンっていう宇宙人がですね。それでそれと、まあ、地球防衛軍が戦うっていう話なんですけども、これがね、戦後8年目に作られてるのは非常に面白いなと思うんですね。これね、宇宙から来た偉人がですね、地球の女をさらうっていうのは、その1945年にそのアメリカ人が来たら、あの、男はみんな殺されて女はみんな、その、なんていうか、やられちゃうんだぞっていうふうに日本人は言ってたんですけども、それがミステリアンになんか不思議に投影されてるんですね。この辺が面白いなと思いますね。で、しかもその宇宙からの侵略者に対して地球防衛軍が戦うんですが、地球防衛軍と言っていますが、それでリーダーシップを取ってるのはその、アメリカ人でも、ヨーロッパ人でも、ロシア人でもなくて、日本人なんですよね。地球防衛軍を指導してその地球を救うのは日本人であると。 地球の代表として日本人が戦うっていう話になってるんですね。これはね、宇宙戦艦ヤマトのその布石なんですね。その、前回僕は宇宙戦艦ヤマトでなぜその地球を救うのに日本人しかいないのかっていうことを説明していないという話をして、これは宇宙戦艦ヤマトが作られた当時から言われてたんですけども、でもそれはもうすでに東方映画の中で少しずつ実現されてたんですね。まあ外国人が少しずつ入ってるはいるんですが、地球防衛軍とかの中には。でもリーダーシップを取って戦うのは、リーダーシップを取ってその全体を指揮するのは日本人なんですよ。で、これは日本の夢ですよね。だって日本は実際に世界を征服しようとしたわけですから。で、ドイツと一緒にね。で、もう世界の征服者、支配者になるはずだったから、これはまあこうなる未来もあったかもしれないですよね。日本が世界を指導するというね。で、そういったもう破れ去った夢であるとともにですね、まあ今アメリカなんか何も考えないで自分たちが支配者、地球の支配者として、地球の代表として、その外国じゃない、宇宙人と戦う話って平気で作るけれども、その、でもそうじゃなくて日本やドイツがその、勝ってたらそうなってたかもしれないですよね。日本やドイツが普通にその地球の代表として宇宙人と戦う話が作られても誰も何も不思議に思わなかったんですね。アメリカが今やってるように。そういうような、その、起こらなかった未来であるということがまず一つと、その、日本自体がその、やろうとしたその第二次世界大戦とか太平洋戦争とか大東亜戦争の大義名分っていうのは、そのアジアの人民を、西欧列強のその、帝国主義から守ると、解放するという、まあ一応、なんていうか、大義名分を掲げてたんだけども、つまりそのアジア人を侵略者から救うと。いうことをその地球防衛軍という SF の中でですね、地球を侵略者から救うという形でその日本が実現するという形になっていると僕は思うんですね。というか、これは僕が思うって言ってるんですが、結構これは言ってる人がいてですね、永山康夫先生というね、先生と昔ですね、僕はまあ、同じ年ですけど、怪獣学入門って本を作るときに2人でいろんな文献見てですね、東方の怪獣映画におけるそのなんていうかナショナリズムについていろいろ話したんですが、その時にまあ出てきたのはこういった結論で、東方の怪獣映画っていうものはその、失敗したその日本の理想みたいなものをその SF の中で非常に理想的な形で実現しようとするものであるということが言えるんじゃないかと言ったんですね。まあそれはゴジラから始まったっていう点もあるんですが、まあゴジラっていうのは三島由紀夫先生とか川本三郎先生が言ってるように、その、まあ日本のその英霊たち、戦争で散ったその英霊たちの、がその英霊たちを犠牲にしてその繁栄をなんていうか、むさぼる日本人たちに復讐をしに来るという話なんだという、ことを、まあ、川本三郎先生と、まあ、あと、ごめんなさい、三島由紀夫はそういうこと言ってんじゃなくて、三島由紀夫の、英霊の声という、まあ、なんとか能みたいなものがありまして、それとゴジラとの結びついてる点について、川本三郎先生はそういうふうに評論してたんですね。で、そこからその、いろいろ、広げていくと、その、東方の怪獣映画っていうのはもう、全体的にその、日本の第二次大戦の時の夢みたいなものがその、描かれてるんじゃないかと、戦後的な状況の中でということを、まあ、永山康夫先生と話してたんですが、でそれが地球防衛軍と、でその次がですね、その次に、ね、宇宙大戦争ってのがあるんですね。宇宙大戦争ってのもね、これもすごくてですね、やっぱり宇宙から侵略者ナタール人っていう、侵略者が来てですね、地球に攻めてくるんですが、これはものすごい傑作で僕大好きなんですけども、とにかくね、本当に大戦争になるんですよ。もう、いろんな SF 映画でごまかし撮ってたり、その ID4 なんか大戦争には実際になってないじゃないですか。インディペンデンスデーとかね。そうじゃなくて、もう、地球軍、要するに、ロシア軍、もう、ソ連軍が、その頃、ソ連軍、アメリカ軍、まあ、ヨーロッパの各国軍、日本軍がですね、日本軍っていうか、まあ、日本の軍隊がですね、それぞれ宇宙船と戦う戦闘機を作ってですね、全世界の、なんていうか、防衛軍、全世界の、なんていうかね、なんていうかもう、まあ、地球防衛軍ですね。全世界の国が協力した地球防衛軍が、そのタル人の、宇宙侵略軍とですね、もう徹底的に空中戦で戦うというですね、もう夢のような、映画なんですけれども、本当に夢のような映画ですよ。すごいですよ、この映画。そのクライマックスはものすごい、大戦闘シーンが延々と続くんですけど、もう本当にもう 感動なんてもんじゃないですね。その伊福部昭先生の音楽といいですね。もう本当にすごいんですが、でこの中でもやっぱりね、感動するのはその全世界のあらゆる人種のあらゆるその国籍の人たちが、そのそれぞれですね、が地球のためにみんなその協力して戦うんですね。でこれなんかあのミステリーゾーンの中に、ミステリーゾーンじゃない、ごめんなさい、アウターリミッツの中に出てきたその外国人、ごめんなさい、また間違えた。宇宙人の侵略者が来れば、地球人は戦争をやめて全員が仲良くなるんじゃないかと、協力し合って。っていうことで、宇宙人をでっち上げるって話があるんですね、科学者たちが。それの、まあ理想的な形ですよね。本当に宇宙人が攻めてきて、地球人類が全員が仲良くなると。で、力を合わせて戦うという話が、まあこの宇宙大戦争、東方映画なんですが、そこでもリーダーシップを取るのは、池部亮太、この間亡くなりましたが、センダコリアかな、日本人なんですよ。日本人が全世界、統一軍のリーダーシップを取るんですね。これもさっき言ったようなその夢ですよね。日本人にとってのね、ナショナリズムが非常にその素晴らしい形で、実現すると。もう宇宙戦艦の布石ですね、これはね。で、あとですね、妖精ゴラスっていう映画があるんですね。1962年か。これはね、僕はね、映画館で見る前にテレビで見て本当に感動したところがあってですね。これ妖精ゴラスっていうのは黒色矮星って言ってるんですが、白色矮星っていうのがあるんですけど、黒色矮星っていうのがこの中であるんですが、ものすごく質量のでかいですね。まあ、ブラックホールみたいなものが地球に向かって飛んでくるんですね。で、これが地球にぶつかると。で、その時にですね、ハヤブサ号っていうですね、宇宙船がその妖精ゴラスに近づいてデータを取って、地球に送るんですが、これもすごいですよね。ハヤブサ号っていうのは地球の宇宙船で、でもハヤブサ号で日本人しか乗ってないんですよ。で、それがあの、妖精ゴラスにどんどん近づいていってですね、地球にぶつかるからデータを送っていくんですね、地球を救うために。で、データを取るためにですね、彼ら犠牲になるんですよ。つまり、妖精ゴラスの引力に吸い寄せられて、自滅しちゃうんですけれども、その時にですね、自ら命を捨てて、地球人類のためにデータを取ったハヤブサ号の乗組員たちがですね、みんなで、万歳万歳万歳ってやるんですよ。これはいわゆるそのアメリカ人とかがその非常にもう恐れたですね、日本の万歳特攻ですよ、これ。ねえ。これはね、非常に感動したんですが、テレビ見たときは、これを浅草東宝かなんかで、オールナイト見たときは、そこで失笑する人がいるんですね。笑うやつがいるんですよ。笑うとこじゃねえよ、と思いましたけど。なるほどと思いましたけど、お前は命を捨てて誰かのために戦ったことがねえくせに、なんで笑うかこのガキと思いましたけど、まあそれはいいんですが。で、これは妖精ゴラスですね。で、これもですね、地球をですね、南極にそのロケットをくっつけてですね、地球自体を動かして、妖精ゴラスとの衝突から救うっていう、計画なんですが、これも日本人がリーダーシップを取るんですね。ね、地球を救うんですよ、日本人が。はい。で、その翌年1963年にね、海底軍艦って映画作られてるんですよ。これがね、僕はね、ヤマトと関係してるとか関係してなくてもね、もう関係してるってのは具体的にどう関係してるかって問題じゃないですね。これは深層心理的にヤマトに至る、精神みたいなものがそこに見えるというふうに厳密に言いますと、言いますが、これは海底軍艦ね、これ東方のね。で、これはね、もともとはその戦前に書かれたあの冒険小説が元になってるんですが、その戦後にこれをその映画化する際に関澤慎一先生がですね、脚本家の、僕ありましたね、 あれ丸田正蔵君の写真展をやった時にですね、関澤慎一先生がいらっしゃってくれたんですよ。今思い出しましたね。でもう本当に感動したんですけれども、まあそれはどうでもいいですが、戦後の世界向けにこう作り直したシナリオというのは非常に面白いんですね。これはムー帝国っていうのがその古代にあってですね、あの太平洋に、巨大なまあ大陸っていうか帝国で、太平洋の周辺は全部その、帝国の植民地だったわけですけども、それがまあ海の底に沈んでると。で、それがその全人類に対してですね、ムー帝国のかつての、領地、領土を、奪還すると言って戦争宣言を仕掛けてくるんですね。で、その、まあ、それに対してですね、どうやったら戦えるかって、ムー帝国ってものすごい科学力を持ってるんですよ。つまり、大昔からあったから、それだけ人類よりも先行してるって設定なんですね。それで、それに対して戦うときにですね、南の島に、 で、まだ人類のために、あ、人類、また間違えた。南の島でですね、まだ日本のためにですね、要するに、広国、日本の再生のために、再興のためにですね、戦い続けてる旧帝国軍人たちがいるという設定になってて、で、彼らがですね、アメリカの手からその日本を、奪還して、またその大日本帝国を再興するためにですね、回転軍艦5点というのを、建造しているという話なんですね。まあこれあの、鉄28号とよく似てますけども、鉄28号もあれ、確か大日本帝国軍の、作った兵器だったんですけども、で、その海底軍艦っていうのは、その部隊っていうのはですね、5.5 剣部隊か、剣部隊っていうのはいて、まあ独立部隊になってるんですけども、で、その神宮寺大佐、大佐だったかな、神宮寺大佐だと思いますけども、まああの、がいて、田崎潤さんが演じてますが、は、その、がいると。で、それを説得しに行くって話なんですね。で、この辺はですね、非常になんていうかですね、高島忠夫が説得しに行くんですが、すると、神宮寺の娘っていうのがいてですね、その神宮寺の娘がその、高島忠夫を愛していると。で、それでその、島流しみたいになっている、その神宮寺、大佐は、最初は許さんとか言ってるんですけども、説得されて、その 5.5 を、使って、その、ムー帝国を倒しに行くと。人類のために、日本帝国のためじゃなくて、人類のために 5.5 を使うというふうに説得されるって話なんですが、これね、シェイクスピアですね、元はね。あの、シェイクスピアの嵐、テンペストっていう小説があるんですが、小説じゃないですね。はい、戯曲です。はい、がですね。僕、いきなり、全部これ、編集なしで喋ってるんで、間違いいっぱいしてますからね。そんなんでいちいち指摘しないように、指摘してもいいです。はい。何言ってんだ。でですね、なんだっけ、何の話だ、シェイクスピアの話ですけど、これはプロスペローっていう、そのイタリアのどっかの、あの、広告かなんかで、あの、なんていうか、政治的陰謀で、まあ、追放された男がですね、離れ小島でですね、復讐のを誓ってるんですけれども、復讐して、その自分の持っていた、その自分の土地を取り返そうと思ってるという、プロスペローって男がいて、で、そこにですね、船が流れ着いてですね、その船長かなんかと、そのプロスペローの娘ができちゃってですね、で、最初はそのプロスペローは怒り狂うんですけども、最後はその、なんていうか、なんていうか、あれですね、説得されてっていうか、まあ、改心して、あ、やっと言葉が出た。改心して、その、もっと、その悪い奴がもう一人いるんですけど、悪いってことになってますが、まあ、原住民の人なんですけどもね、の人を倒すという話があるんですよ。で、これとほとんど話同じですね。テンペストと、その、海底軍艦というのは。あ、今喋ってて気がつきましたね。本当にいい加減。あ、ちなみに僕何にもこの原稿とか、書かないでいきなり喋ってるんで、こういうことはよくあります。はい。言ってて気がつきました。はい。で、海底軍艦多分、下敷きに、関沢慎一先生が下敷きにしたのはテンペストですね。はい。で、とにかく、この重要な点はですね、その、5.5 が戦う相手のその、なんていうか、その、無帝国っていうのは、その、日本、大日本帝国の、その、なんていうか、共造、大日本帝国軍の投影になってるんですね。つまりその、太平洋をその自分の太平洋全部のその島々とか太平洋の周りの、周辺の国を全部その、自分の帝国の一部にしていたっていうのは、まあ、日本が実際そうでしたからね。で、しかもその、日本は昔無帝国、無大陸、幻想っていうのは実際にあったんですね。これは永山康夫さんが調べたんですけれども、つまり、どうして日本はその太平洋を征服しなきゃいけないのか、支配しなきゃいけないのかっていうと、昔無大陸っていうのはそこにあって、で、我々はそのみんな無大陸の子孫なんだと。だからその無大陸をもう一回取り戻すんだと。だから我々はその南の島とかを日本のものにすべきなんだっていうような形で、その、日本の帝国主義を、その、なんていうか正当化する本が実際に出てて結構人気あったって話を永山康夫先生が知ったんですね。だから多分それがその、ヒントになってるんだろうと。その無大陸ってもの。だからこれはすごく面白いのは、海底軍艦はすごく面白いのは、海底軍艦は一種のヤマトですよね。これ日本軍が最後に作った、要するに起死回生の必殺兵器であって、巨大最新、なんていうか、兵器で、もう超兵器なわけですよね。で、超兵器、これ一発で大逆転できるっていう軍艦なわけですよ。で、本当は軍艦一発で大逆転なんかできないところに問題があったんですが、軍艦一発で大逆転できると。で、しかもその航空戦力にヤマトは負けたわけですけども、航空戦力すらもうあると。空飛べるわけです、海底軍艦っていうのはね。で、これはヤマトですよ、一種の。で、これ一発でアメリカを叩きのめせる、逆転できると思ってるわけですけども、でも結局その改心してその5点がやることっていうのは、かつての日本 の、その鏡に映った日本であるそのムー帝国を倒すということだったんですけど、ムー帝国っていうのはその皇帝がいるんですけども、まあ可愛い女の子なんですが、ここもいいですね、泣かせるんですね。こういうところが、昔の東映画の正しいところですね。可愛い女の子なんですね。で、その、ムー帝国をその、ヤマトが倒すという、かつての日本をそのヤマトが倒すと、まあヤマトって言ってますけど、まあ豪天というのはヤマトだと考えていただいて、ヤマトのようなものが倒すという逆転、ねじれみたいなものが海底軍艦にあって、これでいよいよその、宇宙戦艦ヤマトに近づいていくんだと思うんですね、精神的にはね。そういうデベロップメントがあったかどうかってことではなくてね。はい。で、その宇宙戦艦ヤマトっていうのはどういう話かっていうと、これはですね、まあ思想的にはですね、佐藤健二さんっていう人が、まあこの人も僕と同じ年ぐらいですけども、僕も彼には昔あったんですけども、ヤマトと、なんだっけ、ウルトラマンと、僕らの民主主義かな。すいません。直接、署名は思い出せないんですが、ヤマトと、なんだっけ、ヤマトとなんとかと、ゴジラと、僕らの民主主義かな、忘れた。そういうタイトルの本を、出しましてですね、そこの中で宇宙戦艦ヤマトの思想的な政治的なその、ねじれについて書いてるんですけども、これはまあ当時昔から言われたことを彼がまとめたというのに近い形なんですね。つまりヤマトってのは何かっていうと、まあヤマトなわけですよ。ところが戦う戦艦ヤマトなわけですよ。ところが戦う相手はドイツ軍なんですね。で、このねじれですよね。つまり、実際はその、まあ、同じ、その、ね、数十国だった、その日本とドイツが、この中では、その、ガミラスというのはドイツ、もうそのものですよね。で、まあ、ドイツとちょっとナポレオンも入ってますけども、でも、ガミラスっていう名前自体がね、ドイツが自分たちの国をね、言ってたね、ゲルマニアっていうのに語感も近いだけじゃなくて、まあ、いろんな点でドイツっていうかね、もう 何もかもドイツですが、ヒトラーがデスラーでね、しかもその、ドメルっていう、将軍が出てきますけども、あれはロンメルだし、その、なんていうか、それを嫌ってる、やっぱり、あれで、なんだっけ、ゲールってのが出てきますけど、あれはゲーリングですよね、元帥か、ゲーリングはドイツの。だまあ、名前とかも全部同じで、あと、ヒスっていうのも出てきましたよね。あれは、デスラーの、なんか側近かなんかで。あれは、だから、ヘスですよね。あと、まあ、その中でヒムラーは出てこなかったっけな。まあまあ、とにかくドイツの、実際の、なんていうか、ナチスドイツの、人物たちが、もう直接名前ちょっと書いただけで出てくるっていうところがあって、まあ、ドイツなんですね。で、ドイツっていう、その非常にその悪かった、ものと戦うと、日本が。という非常に理想的な話になってるんですね。その辺がねじれてるわけです。それで宇宙戦艦ヤマト、戦艦ヤマト自体の戦い、日本の戦いもの、そのものはその非常に理想的な形でその正当化されているという話を、まあ、佐藤健二さんが書いてますけども、まあそういうことですよね、ヤマトっていうのは。だからこれは、さっきも言いましたけど、その日本の第二次大戦、ナショナリズム、におけるその悪かった点っていうものを取り除いて理想的な部分だけでできたのがその、宇宙戦艦ヤマトなわけですね。はい。で、まあ、問題はその今回のスペースバトルシップヤマトで、まあ、敵のガミラスっていうのを人間として、人間型のヒューマノイドって言うんですけど、人間型の宇宙人として描かなかったっていうことがいろいろ言われてるんですけど、これはまあ、実際にその、いくつか問題があって、まずテクニカル的な問題では、その、外国人をまず、その、なんていうかキャスティングすべきだったのかってことが一つありますよね。で、まあ、メイクして、その、クリンゴンみたいにして、その人間型の異星人みたいにしてやればよかったのかっていう問題があるんですけれども、やっぱりね、こう、チンプになっちゃうっていうことが一つあるんで、やっぱ避けたと思うんですけどもね、これ自体はね。ただ、その、チンプにはならないんですけども、人間型にしなかったことでね。ただ、そういう政治的なその、アレゴリーみたいなものは消えちゃいましたね、これによってね。で、実はその政治的なアレゴリーの中で、その一番その宇宙戦艦ヤマトの中で泣かせるのは、実はその、敵がそのドイツで悪く描かれてるからじゃなくて、逆にその敵がよく描かれてるところが実はヤマトのポイントになってるんですね。特にドメル 将軍ですね、敵のその武将ですね、もう拳のようなですね、正々堂々としたその、戦い方をするドメルっていう、まあ、非常にプライドの高いですね、まあ、貴族的な、まあ、言っちゃあれですけど侍みたいなですね、そういうなんていうか、まあ、軍人のいいとこばっかり合わせたみたいなその敵が出てくるわけですけども、まあ、それはロンメルですよね。でロンメルってのは非常にそのロンメルっていうのはアメリカでも非常に人気があって、あのアメリカイギリスでも人気があって、そのアメリカイギリスがロンメルのことを砂漠の狐っていう映画にしてヒーロー扱いしてるぐらいですから、それぐらい人気があるんですけど、そういったその敵味方を超えた人気のある人って、あとこういう人は結構いて、ドイツだと第一次世界大戦とリヒトホーフェンっていう激強王がいましたけども、ゲーリングのライバルですけども、彼なんかもその、国を超えてその英雄と思われてるんですよね。だ実はナショナリズムっていうのは実は 国籍とかの敵味方を超えて英雄は英雄なんですよ。これは本当に重要なことなんですけども、で、まあ、そういうドメルが出てくると、でドメルとヤマトの戦いっていうのものは本当にあの、まあ、あの三段空母が出てくるやつですけども、本当に最高のクライマックスなんですね、宇宙戦艦ヤマトシリーズの中で。でスペースバトルシップヤマトはあの人間型の敵が出てくることの陳腐さを避けたために、その実は最高のクライマックスであるその、大決戦、あの、まあ、はっきり言って艦隊戦ですよ、が描けなかったんですね。まああれ描いたら大変だと思いますけど、お金もかかるしね。でもあそこは実は最大のクライマックスだった。あそこのところでもう一番みんなもう狂気したわけですよ。であれでまた面白いのはその空母なんですね。空母がそのドメル艦隊 その、まあ、主要な武器なんですけども、で空母を使ったその、まあ、航空機船をかけてくるわけですね。つまりあの雷撃機とかですね、急降下爆撃機みたいなものがバンバンバンバン空母から出てきてですね、ヤマトを攻撃していくんですけども、ヤマトはそれに対してですね勝ってしまうと。これは戦艦ヤマトの復讐戦ですよねっていうか日本軍そのものの復讐戦ですね。つまり日本というのはもともと航空戦力によってその戦艦主義というものを終わらせた国なんですよ。プリンス・オブ・ウェールズというその、不沈艦と呼ばれたそのイギリスの、まあ、軍艦がありまして、それをものすごい航空戦力でもって日本軍は沈めたわけですね。でしかもそのあのトラトラトラ の真珠湾奇襲でもって、まあ、航空戦力でもってその、艦隊にものすごい打撃を与えたわけですね。それなのにその後対艦巨砲主義になって、その軍艦っていうふうに、あの、なんていうか戦艦主義になって、で、自滅していったっていうようなことはあって、特にその、まあ、これもまあ、異論がいろいろあると思いますが、特に戦艦ヤマトに関しては、ものすごい手法を持っているにもかかわらず、それを満足に使うこともできずに、その、敵のその航空戦力によって沈められたっていうことがあったわけですけども、それがですね、今回その宇宙戦艦ヤマトでね、敵の空母と、航空戦力に対してヤマトが勝利するっていうのはもうこれは本当夢じゃないですか、復讐戦じゃないですかね、えっていうのが実はヤマトのポイントに、宇宙戦艦ヤマトのポイントにあったんですね。でそういうの全然本当はそれ見てた当時の子供たちは知らないじゃないかっていうふうに、だから関係ないじゃないかと、その戦前のそのヤマトに対する思い、戦艦ヤマトに対する思いと、宇宙戦艦ヤマトの人は関係ないじゃないかっていう人が結構いると思うんですけども、これはねやっぱりその当時男の子だったら関係あるんですよ。っていうのはもうとにかく戦艦ヤマトっていうのは少年マガジンを読めば口絵に書いてあるし、そのちょっとでもプラモデルやれば必ず誰でも戦艦ヤマトは一回作るしね、宇宙戦艦ヤマト放送される前からね、必ず誰でもあのヤマトには触れるし、ヤマトのその悲劇っていうものは知るものなんですよ。なんだ世界最大の戦艦が日本にあったのかって、でもそれは活躍できなかったのか、ああなんて惜しいんだね、一回見てみたいなとかね、活躍するとこ本当に見てみたいなというのはその男の子の夢としてあったんですよ。別にそれはこれは、まあ、宇宙戦艦ヤマト以後はその宇宙戦艦ヤマトってものは出てきちゃってるんですあれですけど、宇宙戦艦ヤマト以前からあったんですよ、ずっとあったんですよ。宇宙戦艦ヤマトってのは必ず少年誌のグラビアにもう毎年のように出てくる存在で、ウォーターラインシリーズに行くと、プラモデルでは一番売れるものだったんですね。あの要するに軍艦ものでは当たり前ですけどね。だからそれが実際にその活躍する姿を見せるっていう 点でものすごいセックスアピールがあったわけですよ。ね。で、これはもうリアルタイムで見てる人にしかわからないと思いますけどもね。はい。で、しかも、ただそういうのをやるときにその、まず戦史上はヤマトというのは実際に負けてるってことと、第二次世界大戦は悪い戦争だったってことになってるから、で、それを全部二つクリアするために SF にしたわけですよね。そういうことですよ。で、本当に理想の日本のヤマトの戦争ができた。だから日本人なんですね、全部ね。で、その裏にはやっぱりね、そういう、なんていうか戦後的状況っていうか、日本の敗戦ってものに対するものすごいフラストレーションってものがあったわけですけれども、これがね、一番よくわかるのはね、松本零士先生がね、ヤマト放送とね、ほとんど同時っていうか、ヤマト放送の直前にね、少年マガジンで連載した漫画で、わだちっていうのがあるんですね。これはね、本当にすごい漫画なんですけど、わだちっていうのは主人公なんですけども、これはね、まずワープが発明されるところから始まるんですけど、これもすごい、ヤマトで初めてワープっていうものはその、みんな言葉として知るようになったんですけど、まあその前にスタートレックでもワープって言葉出てきましたけども、一般的ではなかったですよね。で、ワープ工法を発明するのは佐渡坂蔵先生なんですね。佐渡酒蔵先生か、どっちか。佐渡先生なんですよ。ね、ヤマトに出てくる佐渡先生はこっちでワープを発明してるすごい先生で、あっちで酒飲んでばっかりいますけど。でね、どうするかっていうと、その宇宙の彼方に、大地球っていう地球よりもはるかに大きいですね、ユートピアみたいな星を発見して、そこに日本人だけ、その、住もうよ。移住しちゃおうよと、移民しようよと言うんですね。で、その時に、そのことを知った他の軍隊が日本に攻めてくるわけですよ。勝手に移民なんかさせるもんかっつって。ね。で、その時に佐藤先生はですね、日本人以外の国を全部恨んでてですね、日本人が全部その大地球に移住した後、地球を爆破しようとするんですね。こっぱみじんに。っていう話なんですよ。これはものすごいその、なんていうか、ルサンチマンというか、その、まあ、具体的にその攻めてくるのがアメリカ兵だったりするわけですけど、漫画の中ではどう見ても。戦後的な状況っていうものに対するものすごい復讐心、フラストレーションの塊みたいな漫画なんですね。松本零士先生はガンフロンティアっていう西部劇の漫画も書いてて、これなんかもう本当にもう全編テーマは民族差別なんですよ。日本人がですね、日本人の血を引く、その、ハーロックとトチローっていう、いつものコンビがですね、西部に行って、西部開拓時代の西部に行って、で差別する白人たちをバンバン殺していくと。で、結託するのは同じアジア系の血を引くインディアンだけっていう、黒人とも仲いいのかな。それで、白人はみんな人種差別主義者で、それを片っ端から殺していくって話なんですけども、あれはもうすごいかっこいいんですけど、トチローが日本刀で切りまくるんですけど、白人をね。で、そういうその、ものがですね、そのわだちの中でその描かれてるんですが、このわだちって話は、もうまさにですね、宇宙戦艦ヤマトの裏返しなんですよね。宇宙戦艦ヤマトはすごくその、なんていうか、正義の戦いとしてその日本人が地球を救うって話を書いてますけど、滅びゆく地球を救うって、これは逆で、地球を捨ててもっといいところに日本人だけ行こうとして、その地球に残った人間を地球ごと吹っ飛ばすって話なんですよ。実際吹っ飛ばさないで止めますけど、吹っ飛ばそうとするって話なんですね。これ裏返しですよ、ヤマトの。ね。で、あと、その頃からもう、その頃ですね、戦場漫画シリーズを書き始めるんですよね、ヤマト。あ、戦場漫画シリーズは書き始めたか。単行本が出始めるのかな、ヤマトのと同じ頃に。で、これは、ヤマトの世界ですよ。で、どうしてヤマトの世界かっていうと、主人公は日本兵かドイツ兵なんですよ。必ず。で、アメリカ兵とか出てこないんですね。アメリカ兵は敵なんですよ。ごめんなさい。ドイツと日本が素晴らしい軍人、ドイツ人と日本人が素晴らしい軍人として描かれてて、で、彼らはいつも素晴らしい軍人で、で、白人のアメリカ人やイギリス人はすごい嫌な奴ばっかりなんですよ。これヤマトでしょ。ヤマトはだって、ね、途中でドメルが死んでから、デスラーはどんどんいい人になってくるね。で、デスラーは、後半で、まあ、さらば宇宙戦艦ヤマトあたりからどんどんライバルとしてですね、いい人のキャラクターになっていくわけですけども、敵ながらあっぱれみたいなね、なんか話になってくるね。あれはドメル的な部分を引き継いでいくっていうところだと思うんですけども、そういうね、話ですよね。ドイツも日本も素晴らしい。彼らは一生懸命戦ったっていう、 戦争の悪い部分というのは一切描かないと、その戦場で戦った兵士の素晴らしいところだけを描いていくというね、政治的なものは一切ないわけですよ。戦う男たちの純粋なユートピアですね。戦いだけあるんですよ、そこには。そこには善も悪もないんですよ。というのはね、その戦場漫画シリーズっていう、その松本零士先生の漫画シリーズですけど、これはヤマトの世界観なんですよね。で、こういったものってのは一体、どういうことかっていうとですね、戦場漫画シリーズってのはその後だいぶ経ってからですね、1990年代の終わりに、だと思うんですけど、ちょっと記憶曖昧なんですけども、もう一回リメイクされるんですね。リメイクっていうか、新戦場漫画シリーズみたいなものが書かれるんですね。ザ・コックピットシリーズって言ってましたけど、それのザ・コックピットの新しいシリーズで、確かケースハードっていうのが書かれるんですね。これタイトルちょっと思い出せないんですが、松本零士先生の。で、その中ですごくストレートに、戦後日本の状況っていうものを批判した漫画があって、短編なんですが、それはですね、まあ、二つあるんですが、一つはですね、日本が戦争で負けたか何かで、空に飛ぶか大気圏外に出ることを日本人だけが禁じられた世界の話なんですね。で、その中で、なぜ我々は飛んじゃいけないんだとか言うんですよ。なぜ我々は飛ぶことは許されないのか。ね、他の国はみんな飛んでるのになぜ俺たちは飛べないんだって言って、その、まあ、レジスタンスをするって話なんですけども、これは、第9条のことですよね。要するに軍隊をなぜ我々は持てないのかっていうことを、その飛ぶってことにそのメタファーで描いてるんですね、松本零士先生は。もう一つ重要な話っていうのは、マホロバっていうね、話が出てくるんですね。これはあの、なんだっけ、超時空戦艦マホロバかな、そういうシリーズがあってですね、このケースハードの中に出てくるシリーズなんですけども、これはどういう話かというと、日本軍が戦争で負けた後も日本軍として戦い続けているヤマト級の戦艦なんですよ。で、しかもものすごい、超戦艦なんですよ。マホロバ号っていう。これは海底軍艦ですよね。戦争が終わった後も、第二次世界大戦が終わった後も戦い続けてくる日本軍の軍艦ですから。で、しかも超戦艦なんですよ。ヤマトなんですね。で、ヤマトと、ヤマト型っていうような説明がちゃんとあるんですけども。だ、まさにヤマトってのはそういうことだったんですね。海底軍艦であり、マホロバでありっていう、非常に政治的な存在なんですよ。ただ、そこからはその、日本の天皇制であるとか、その、帝国主義だとか、そういったものは全部、その民族差別であるとか、そういったものは全部取り除かれて、ロマンだけがそこにあるんですね。西欧列強と戦う、アジアの星、日本っていう。で、松本零士先生自身の、その、お父上が、まあ、実際に日本帝国軍の航空隊の人だったわけですけども、そういったことが多分彼の中にあるんですね。その第二大戦は間違いではなかったという気持ちが。で、マホロバっていうのはまさにそのヤマトと海底軍艦が合体した話でしたね。で、しかもマホロバっていうのは、ユートピアって意味なんですけども、ヤマトっていうのも日本の国の名前なんですよね、もともとね。だから、その、ヤマトはマホロバっていうようなことは言われてたんですよね。これはね、同じことなんですよね。つまり日本のことなんですよ。で、ヤマトってのは日本ですから。だから日本人しか乗ってないと。で、この辺が全部だから一つの、思想的には一つの考えで繋がっていくということなんですね。理想的な日本軍。理想的なその第二大戦の理想。っていうものがヤマトに象徴されていると。で、これが決して、適当に言ってるわけじゃなくて、当時から、まあ、まあ、実は、それはちょっと反動的なんじゃないかって、散々叩かれたんですよね、雑誌とかで。僕は本当覚えてますけど、ただ僕もちょっとね、ビビったのは、さらば宇宙戦艦ヤマト見に行った時に、あれをね、新宿東映で見たんですね。それで、徹夜して行って、で、その頃、日本放送はですね、その徹夜の状況を、その、オールナイト日本でずっと中継するっていうのをやってましたね。で、あれが、いわゆるアニメラジオの、まあ、なんていうか、原型なんでしょうけど、で、ずっとその、外で待ってたらですね、まあ、子供たちも待ってる。あれは、よく考えると、未成年なのに夜中に映画館の前で待ってましたね。で、っていうのは、その、防犯上も良くないってことだと思うんですけど、映画館が、劇場開けたんですよ。で、並んでた子たちを中に入れてくれたんですよね。で、中入って待ってて、あ、その時一緒に行ったのはね、田塚くんっていう、田塚康っていうね、すぐ近所の新宿御苑のところに家があった、 やつと一緒に行ったんだ、確かな。まあ、それはいいんですけども、で、そこに入ってたら、確かですね、西崎義信プロデューサー来たんですよね。で、もう本当にもう、日本放送の確か、中継部隊と一緒に来たんで、その来た模様が確か中継されたと思うんですが、この辺はちょっと記憶曖昧なんですが、その時に観客がみんな、待ってたファンがですね、ヒトラーにやる敬礼をしたんですよね、西崎さんに。これはね、ちょっとね、なんかドキッとしましたよね。ちょっと記憶がね、ちょっと違ってるかもしれないですけど、その場にいた人とか思い出してくれたらね、いろいろ補足してくれると思うんですけども、要するにハイルヒトラーやったんですよね、西崎さんに。で、あれの時にね、西崎さんはね、すごくね、そうするとデスラーと一体化したとこがあったんですよね。で、彼自身にいろんなとこでデスラーとに対してその、ね、共感を覚えるみたいなことを言ってたりするんですけども、まあ、この辺が彼の、なんていうか、ヤマトに対するもう本当に、絶頂感みたいなものがあったと思うんですけどもね。で、まあ、さらば宇宙戦艦ヤマトを見たらですね、こう全員この、なんていうか、まあ、どんどん特攻して死んでいくんですね。で、その時ね、やっぱりね、ちょっとね、僕は嫌な感じがしたんですね。で、それはその、まあ、戦後民主主義的なもので、その特攻みたいなものに対して、嫌悪感を覚えるように教育されたっていうことも、まず一つあるんですが、まあ、その前にね、空飛ぶ幽霊船っていう、宮崎駿監督も関わってる、その東映漫画祭りで見た、まさ、そこの新宿東映で見たな、の中で、最後に幽霊船で敵に突っ込んでいくときにですね、幽霊船の船長は特攻はいかんって言うんですけど、特攻は無意味だからいかんっていう意味で言ったんだと思うんですが、あれと全く逆の特攻の美化みたいなものが描かれてて、その時にちょっと非常に、嫌な気持ちにちょっとなったんですよね。で、その気持ちっていうものはですね、その後ですね、要するに特攻自体をその、なんとか実際に有効かどうかってことじゃなくて、特攻そのものを美化するっていう、要するに、形になってるんで、すごく不快だったんですけども、なんでこんな不快なのかと思ったら、その203コーチって映画がその後に作られてるんですよ。で、その時にすごくよく分かったんですね。で、203コーチが作られたっていうのも、時もすごく叩かれたんですね。その、203コーチは、その、日露戦争っていう日本が正しかった戦争を描いてるから叩く必要ないじゃないかと思うかもしれないんですが、203コーチっていうものは非常に美化されてるんですね。つまり特攻したから。意味のない突撃を散々、まあ、して全然成果が上げられないんで、その、やたらと、まあ、日本人が死んでしまったと。それでそれを指揮した、その、乃木大将が、実際に戦果を上げないにもかかわらず、その息子、自分の息子を突撃させて死なせたり、その、したことで、あと、また、明治天皇が死んだことで、時に殉死したことで、その、神格化されたけれども、それは戦後においてですね、その、実際に戦果を上げない無意味な、突撃を当たると繰り返した人間がその突撃、なんて命を捧げたという行為においてだけ評価されるっていうのはその非常に良くないということで批判されたんですけどもね。で、それをその描くのは203コーチだからってことでものすごく叩かれたんですよ。そう、1980年ですね。これ、ただこれがね、作られた背景というのはやっぱりね、絶対ね、ヤマトがあるんですよ。なぜなら監督は同じ増田敏夫なんですね。これはね、絶対ヤマトっていうものの大ヒットがあって、その、ああいうものを当たると、ナショナリズムの商用っていうものを、その、ずっと日本人は禁じられてきてるから、それを知ったら当たるんじゃないかっていうのがあって作ってるんですよ。だから増田敏夫なんですよね。で、実際にその映画見ると、そんなに、戦意好評じゃなかったですよ。はい。全然そういう映画じゃなかったですね。まあ、ひどい。戦争はひどいよってことはもう本当によくわかる映画でしたけども、ただ、雰囲気としてはですね、そういうムードがあったんですね、日本にね。で、その後かな、連合艦隊が作られたんですね、東方で。その時にその、歌をですね、谷村新司が歌、作ったんですよ。で、203コーチの方は、有名なさだまさしが作ってですね。で、これに関してその、タモリさんがすごくオールナイトニッポンで怒ったんですね。つまり、なんだとこんなもう、なんていうか、右翼的なものに対して歌つけるフォークシンガーが、これは良くないと、タモリが非常に怒ってですね、こういう変な思想を撒き散らす映画、歌は良くないっつって、でわざわざその、自分のオールナイトニッポンで思想のない歌っていうコーナーを作ってですね、その昔の歌は思想がなくて粋だったっ って言ってですね、そういう歌を流して、その、さだまさしに対するその徹底的なですね、戦いをタモリさんがしたっていうことがあったんですね、その当時。で、その、もう一つですね、佐々木守さんっていうあの、シナリオライターと、実相寂聴さんっていう監督がですね、ATG っていうあの、アートシアターでですね、つぶらやプロと提携して、ウルトラマンを作ろうとしたことがあったんですね、その当時。で、その内容、タイトルは、ウルトラマン怪獣聖書っていうタイトルだったと思うんですが、これがですね、中で、その、ウルトラマンが作られた、昭和40年代が舞台になってるんですけども、1980年代のその現状っていうものを見せられるんですね、宇宙人に。で、どうかっていうと、その、203コーチと連合会談が作られていて、しかもその歌をフォークシンガーのさだまさしと谷村新司が歌っていると。で、それを見た、その、昭和40年代の子供だか若者だかはですね、嘘だと。平和を愛して戦争に反対するはずのフォークシンガーがこんな戦意高揚映画に歌をつけるはずがないっていうシーンがあるんですよ。ね。フォークってのは反戦のものだと思われたわけですね、その頃ね。反戦平和の歌だと思われてたから、嘘だと言うんですけれども、で、宇宙人がですね、これによって日本はどんどん右傾化していって、それが、最終的にその、宇宙の平和にとって良くない状況だから我々は来たんだみたいなことを言うっていう話がウルトラマン怪獣聖書っていう話だったんですけれども、そういう状況だったんですよ実際にね。あ、そうだ。それでその後にあれもう一つあるんだ。で、203コーチが当たったからっていうのもあるんだろうと思うんですけど、1982年にですね、まあ、東映動画が、フューチャーウォー 198X 年というアニメーションを作るんですね。で、これがまた大問題になってですね、それ東映のその労組かなんかがですね、こんな右翼的な映画作らないっつって、そのボイコットしたっていう話があってですね、これはまあ、第三次世界大戦が起こるんですけども、それでロシアがあの、なんていうか世界中に向けてあの、ICBM、大陸間弾道弾で核ミサイルを撃ちまくると。で、それに対してアメリカも抵抗して もう核戦争になってしまうという話なんですけれども、これがまた監督がですね、あの、まあ、東映動画のベテランの勝俣さんか、勝俣智春さんか、勝俣軍司って僕は読んでましたね、昔ね。全然違いましたね。川端軍司とごっちゃになってたんですね。勝俣智春さんが監督してて、この人はヤマトもやってますよね、ヤマトシリーズもね。で、これも確か、あの、増田敏夫がかかってるんじゃないかな。と思いますが、はい。で、またこれも大問題になってマスコミが叩かれたわけですよ。いわゆる皆さんが言う、あの、左派変更マスコミがですね、これはとんでもない右翼的な内容だとか書いてたんですね。内容を見るとでもそんなに右翼的じゃないんだな、これもな。あんまりね。その核ミサイルがバンバン撃たれて、それを、要するに、まあ、あの、スターウォーズ計画っていうのは昔レーガンが撃ち立ったんですけど、レーザービーム砲をですね、人工衛星につけて、で、それで大陸間弾道弾をバンバン撃ち落としていくっていう計画をレーガン大統領がした頃の話なんですよ、このアニメはね。で、それが実際にあって、その日本人が、ミサイルをですね、宇宙空間でパンパン撃ち落としてですね、世界を救うっていう話なんですね、このフューチャーウォー 198X 年っていうのは。これもあれでしょ？日本が、その、要するに、まあ、ソ連とアメリカに挟まれている国、日本が、命を捨てることで、その、地球を救うって話ですよ。やっぱり地球防衛軍の頃から、その、ある一連の流れですよ、これは。ねえ。というね、ことがずっとあったわけです。だから、これはまあ、なんていうか、まあ、こういった、宇宙戦艦ヤマトの背景にある思想史みたいな話を僕はしてるんですけれども、でね、その頃からね、ちょうどその、フューチャーウォー 198X 年あたりからですね、架空戦記ものブームってのが始まるんですよね。まあ、1990年代に入ると、またあの、艦隊シリーズっていうか、紺碧の艦隊とか出てくるわけですけども、これがね、実はまた宇宙戦艦ヤマトと関係してるんですよね。宇宙戦艦ヤマトは、その超未来の、話で宇宙人相手にしたんですけれども、これを要するにもう、第二次大戦の時代に持ってっちゃってる話なんですね、架空戦記っていうのは。で、どういうことかというと、宇宙戦艦ヤマトにその描かれてる夢、理想っていうのは、ヤマトがまず、ちゃんと戦える場を与えてほしかった。ね。あと、日本がやった悪いことみたいなこととか、負けたってこととか、その辺のことを全部クリアにしたいと。要するに、まあ、綺麗にしたいってことですね。で、それをね、クリアするために宇宙空間を選んだのが、宇宙空間と SF 的状況を選んだのが宇宙戦艦ヤマトなんです。それを本当にその第二次世界大戦の状況に持ってっちゃったのが架空戦記なんですよ。 つまりヤマトが活躍して勝ってしまう。ね。という話ですね。その手の話。ミッドウェイで日本軍が勝ってしまう。ね。あと、真珠湾攻撃でもって、その、敵の空母を完全に壊滅させて、アメリカ軍は空母が完全に、なんていうか、なくなって、日本軍が勝ってしまう。っていう話がどんどん書かれていくわけですね。その中で、あとはなんだっけ、超巨大、戦略爆撃機、富岳だっけが完成して、あれだから、アメリカ本土を日本が爆撃するとかですね。そういった小説がいっぱい書かれるわけです。架空戦記ものっていうのはね。で、コンペキの艦隊シリーズになっちゃうと、僕は全然読んでないですけども、あれなんかは、その、山本五十六とかその辺の人たちが、あと、過去にタイムスリップをして、日本軍がやった悪いことを全部修正して、それで、ドイツ軍と戦うって話なんですよ。ナチスと。ヤマトじゃないですか。ねえ。ヤマトですよ、これ。ねえ、日本軍対ナチ。夢の戦いで、ね、日本の戦いは完全に正義なんですよ。ね。でね、まあそれがヤマトの精神史で、で、この、まあ松本零士のロマンっていうのはですね、まあ松本零士先生のロマンっていうか、まああの、まあ戦争に対するロマンってみたいなものっていうものは、どういうところにその、根拠があるかっていうとですね、まあはっきり言って騎士道ですよね。こういったものは全て騎士道につながってますね。武士道とか騎士道とかその、ものにつながっていくんですけど、まあもっと元を正しちゃうと、日本の場合にはもっと言っちゃうと、その中国のそのなんていうか任教みたいなものに入っていくし、そのヨーロッパの騎士道っていうのはなんか元を正すとペルシャの方に行くらしいんですけどもね、騎士精神みたいなものはペルシャの方にあるらしいんですけども、まあそういったものはだから実はその国籍とか民族を超えて世界中に存在するんですね。どういうものかというと、名誉のために命をかけるみたいな、主君のために命をかけるみたいな、それでフェアプレー、汚いことはしない、民間人には迷惑をかけない、徹底的に戦うっていうね、そういうようなもうロマンですよね。で、これはアメリカの中にもあって、眼下の敵っていうね、素晴らしいあの、戦争映画がありますけど、これはドイツ軍の U ボートとアメリカの駆逐艦が徹底的に戦うんですけども、最後にですね、もうギリギリの頭脳戦の中で最後にあの駆逐艦の、まあ、と、まあこれ落ちちゃうとあれなんだよ。これ素晴らしい落ちなんで、どうしようかな。まあ、どういうふうに、その戦いが、その駆逐艦と潜水艦の戦いがどういう結果に終わるか、その、映画を見てください。眼下の敵です。はい。で、すべてが終わった後にですね、その、乗組員たちがですね、手を繋ぐんですよ。握手するんですよ。仲良くなるんですよ。で、お互いよくやったなって言うんですよ。なかなか大したもんだったぜっていう、土手で殴り合って、仲直りっていう、ああっていいパンチだったぜっていう世界が、この眼下の敵にはあるんですね。これは本当にノーサイド精神ってやつですね。で、実際の戦争ではもうそういうことは理想なのにほとんど達成されなくて、その敵を憎んだりするわけですけども、理想の中では戦いがあっても敵を憎まずっていうね、逆にその戦うことによって互いを尊敬するみたいなことっていうのは、ものがその理想としてあって、まあ日露戦争なんかでこの坂の上の雲で描いてるのはそういうとこですよね。互いに尊敬し合って戦おうぜみたいなね、泣かせる話ですけども、そういった理想みたいなものっていうものがあるわけですよね。で、それは国を超えて存在するわけですよね。だどこの国にもあるんだもん、そういう話はね。だ敵を徹底的に殲滅せよみたいな話じゃないわけですよね。で、この理想っていうものがその坂の上の雲なんかのとか日露戦争ものに関するその日本人のその爽やかな独語感みたいなね、ものであったり、宇宙戦艦ヤマトの良さみたいな、良さって言うと、これ、なんていうか、ナイスって意味じゃなくて、を見てその、嬉しくなる気持ちみたいなものが、は、世界中繋がってる、根底のところで繋がってるところなんで、だから世界的にヒットしたりするんだなと僕は思うんですよね。だから眼下の敵なんか見ても、日本人は感動するだろうし、ロシアにもそういう話があるわけだし、それこそ中東にもあるし、イスラエルにもあるだろうし、どこにでもあるわけですよ。ね、世界中ね。 そういった騎士道、武士道、ね、戦いを超えた、戦いにおけるその、敵味方を超えた友情みたいなね。ジョン・フランケンハイマーがそういう映画作ってましたけど、対決だっけなんですよね。だから、ナショナリズムを突き詰めていくことによって、そのヤマトっていうものの意味を知らない外国人にもヤマトをアピールしたということがあって、ただ、ただね、その、そうやって戦争をこう、ロマンティサイズする、ね、ロマンとして描くっていうのは非常に危険なことでもあると。実際ロマンじゃないわけですから、実際ひどいことなんで、非常に危険なことでもあるわけですね。だからまあ今回のスペース、バトルシップヤマトはそういうことを、しようかしまいかで迷ってるうちにその、中途半端に終わってしまうということはあったりするんですけども、その元の宇宙戦艦ヤマトの方は、最初のバージョンの方は、そのちょっとそういうところ、ロマンチックに描いたけれども結構やっぱり戦争はやばいよっていうところを最終回手前でですね、ガミラスのその惑星にたどり着いたヤマトがガミラスを滅ぼしてしまうというところで、まあ戦争の現実みたいなものをちょっと見せるんですね。で、まあその時にですね、要するに自分たちがその滅ぼされる、相手が侵略者であると思ったら逆転しちゃうわけですね。実際ヤマトは実上侵略者になってしまって、敵の本性を滅ぼしてしまうわけですから、なんだ、結局侵略者はヤマトの方なんですね。で、それを見せて結構あの時は衝撃だったですよね。本放送で見た時はね、本放送って言っても僕はいくつかの番組をはしごしながらヤマトを見てましたけども、まあ、衝撃的な感じでしたね。こう森幸が泣いてね、私はもう、なんだっけ、神様の姿が見えないとかなんか言うんですよね。で、古代が突然ですね、突然取ってつけたように、我々はすることは戦うことではなくて、愛し合うことだったんだって突然言ったりするとこが、おいおいと思いましたけど、ただ、あれは、その、あまりにもロマンチックにしすぎたから、ちょっとひっくり返すということをやってるとこで、あれはちょっとね、西崎義信プロデューサーとしてはですね、その前に海のトリトンでやったことなんですね。海のトリトンでは侵略者っていうか殺戮者だと思ってた方が、実は防衛していて、で、自分たち被害者だと思ってる方が殺戮者だったっていう、ひっくり返しを最後にやるんですが、それがちょっとヤマト入ってますね。で、まあちょっとそういうところがあるわけですが、ただもう一つ面白いのは、その、実際はその侵略されていると言いながら、その相手を完全にその壊滅させて、その、焼け野原にしてしまったっていうのは、これは誰がやったことかっていうと、これアメリカが日本に対してやったことですよね。東京大空襲と、広島、長崎の原爆投下に、と、あと、まあ、沖縄においてですね、ものすごい物量でもって、新型爆弾でもって日本を焼け野原にしてしまったけれども、最初、アメリカ側はその日本が侵略者なんだって言ってたわけですよね。で、そしたら実際はアメリカやったことは、その、完全に相手の国をほとんど焼き尽くしてしまうことであって、これすごいな、ヤマトが、ヤマトにもかかわらず、アメリカがやったことをやっていると、いうのもすごく面白いねじれでね、僕は面白いなと思いますね。いうとこですが。で、だからタッチしないようにすると。触らない。ナショナリズムのとこ怖いから触らないとくってやっちゃうと今度はヤマトがヤマトじゃなくなっちゃうんですね。っていうとこで難しい。取り扱いに難しい作品だったと僕は思うわけですけど。ちなみにガンダムっていうのはそのナショナリズム的なものを全部取っちゃったところにまた新しさがあったわけですね。つまりもう、あれは、ちょっとですね、なんていうか、ザビ家っていうの、もう見るからに悪いやつに描かれてるんですけども、それによってなんか、正義と悪の戦いになっちゃったりするんですけども、これは全然そういう感じではなくて、敵も味方も たまたま立場が そういうところに置かれただけに過ぎないっていう描き方を基本的にしてましたよね、ガンダムはね。だザビ家だけをその悪に、のスケープゴートにすることによって、逆にそれが可能だったのかもしれないですけども、だから、その、ガンダムの主題歌で、その、正義の怒りをぶつけろ、ガンダムっていう時に、その、正義関係ねえだろ、これだって違和感がすごくあるのは、これはたまたま、その、地球連邦軍側にいるから、ジオン軍と戦ってるだけっていう、ことの話ですからね、ガンダムっていうのは。それだ敵の側にも、その、敵の側で戦ってる奴はたまたま、ジオン側にいたから戦ってるだけなんですよね。そのリアリティみたいなところが、その、描けてて、ガンダムっていうのは非常に新しかった。と僕は思うんですけども。で、実は富野、義行監督っていうのは宇宙戦艦ヤマト本当は監督するはずだったんですよね。 これ西崎監督と、西崎プロデューサーの下で、あの、海のトリトン作ってますからね、富野監督はね。だ海のトリトンというのは、でもその、さっきまで言ったような、その、なんていうか、ナショナリズムとか正義っていうものの理想化っていうものに対して、もう全く真っ向からひっくり返す話で、海のトリトンというのはまずトリトン族っていうのは全滅、ポセイドン族に全滅させられたという設定があって、海に住んでるその海生人類ですね。で、それの、トリトン族の最後に生き残りのトリトン君が、どんどんポセイドン族と戦っていくって話なんですけど、最終回でポセイドン族、の最後の、敵とぶつかった時に、そのポセイドン族から何をやってんだと。トリトン族が実はすごく侵略的な民族だったんだと。で、暴虐の限りを尽くして、たんで、滅ぼされたんだぞと。悪いのはお前たちだぞって言われるんですね。で、これはまさにその日本、ですね、日本はその日本大日本帝国の理想発行一部みたいなね、理想を信じてずっと国民は我々たちは正しいことをしていると正義は私たちにあると信じて戦ってきたけども戦争に負けてみたら実はお前たちの方が侵略者だったんだよって言われたと。え、そっちが侵略者だったんじゃないのこっちだったのっていう衝撃みたいなものがそのあったわけですね。戦争に負けた瞬間に、日本の人たちを襲ったわけですけども、それを、まあ、再現して見せたのが海のトリトンだったんで、これは、宇宙戦艦ヤマトの思想と全く逆ですよね。宇宙戦艦ヤマトっていうのは、さっきまで言ったように、日本のナショナリズムを、理想化したものですから。だからこれは富野さんはできなかった。ただ、さらば宇宙戦艦ヤマトでさっき非常に違和感があったって言った部分っていうものは、富野義行監督の、伝説巨神イデオンで解消されるっていうか、それ多分伝説巨神イデオンっていうのはさらば宇宙戦艦ヤマトに対するアンチテーゼとして多分富野さんは作ってると僕は思うんですけども、これはまあインタビューして聞いてみようと思うんですけども、というのは主人公たちは船に乗ってるその登場人物たち全員死んでいくわけですけど、最後に特攻するんじゃないんですよね。犬死になんですよ、ほとんど。もう、どんどんどんどん死んでいくんですけど、子供も、その、何もかもね。ものすごい犬死になんですよ。で、これは多分、その前のザンボット3っていう、無敵超人ザンボット3で、富野さんは、特攻やっちゃってるんですね。その、徹底的に特攻するシーンを見せて、で、それに対する反省もあったんだと思うんですよね。で、特攻の素晴らしさみたいなものをちょっと描いちゃってるんですよ、富野さんはそこで。で、あれもだから、なんだろうな、さあ、宇宙戦艦ヤマトに対するアンチテーゼなのかな、同じ頃ですけどもね、ほとんど。だから、それに対する、その、なんていうか、反省みたいなところでね、イデオンでは、その、本当に人がみんな犬死にしていくと。美しい死なんかないんだと、戦場にはっていう感じで、やってるところはすごかったですけどもね。で、まあ、そんな感じでね。で、松本零士先生には、さっきのマホロバみたいな、5点号みたいなですね、キャプテンハーロックっていうシリーズが、その一連の流れがあって、そっちはその、もう逆にその国を捨てて、国とかそういったものから完全に自由な、それまあ宇宙をさまようですね、海賊みたいな話があるわけですけども、実はまあ根底のところでやっぱりさっき言った5点号と、繋がってくるんですけれども、でもそのそういったものの根底にはですね、まあ、空飛ぶ幽霊船もそうなんですけども、ジュール・ベルンのネモ船長がいるんですね。で、その話をするとまた長いので、ネモ船長とは何かっていうね、そういったいろんなものに影響を与えているネモ船長についてはまた今度お話したいと思います。